もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、はい、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、実は遠く離れたところにあります実家の相続に関するご相談でアドバイスいただきたいと思います。
わかりました。まずあなたはおいくつですか？
64歳でございます。
64歳。ご家族は、奥様はいらっしゃいます？
はい、同居しているのは妻だけで、62歳。パートで勤めています。
はい。あなた自身は？
はい、マンションの管理人をやっております。
なるほど。相続という、そのどなたの？
はい、実は兄が、実家は兄の名義になっておりますが、
はい、
3年前からアルツハイマー型認知症ということで診断を受けてですね、
お兄様が、
はい、はい、一人暮らしも無理になって、グループホームという施設に入っておりまして、
はい、
今は自分の名前すらまともに書けないような状況になっております。
はい、
それで、そういうことで実家は誰も住んでおりませんで、その兄との世話をですね、実家の近くに住む姉夫婦に頼んでやってきているんですが、
はい、
昨年からその姉自身がですね、
はい、
難病にの診断を受けまして、
はい、
大学病院などにいろいろ入退院しているような状況になり、
はい、
まあ、いつまでも世話になれないと思いましてですね、
うん、
まあ、私が、できることはその姉夫婦のところの負担を軽くするために引き受けなきゃいけないと思って、で手紙などできちんと気持ちは伝えているんですけれども、
はい、
まあ、なぜか大歓迎ですというような返事が現在はもらえていません。
うん、まず、お兄様はおいくつ？
66でございます。
66歳。お姉様は？
世話になってる姉2人おりまして、世話になってる姉は75だと思います。
75歳。
はい、
もう一人のお姉様は
今年80になるぐらい。
80歳。
はい、
で、その上のお姉様はまた別なとこに お住まいなの？
はい、私と同じ県内に住んで
る。ああ、なるほど。
はい、
それで、そうすると今あなたが思われているのは、そのどなたも住んでらっしゃらない実家の相続っていうことですか？
そうです。それでですね、まあ、その資産価値もないような山あいの建物だったり土地なんですけれども、
はい、
まあ、私は正直な気持ちでですね、まあ、兄の名義になってますが、兄とは私2つしか違わないもんですから、
はい、
兄が亡くなったときに私も元気でいる保証もございませんし、
はい、
そういうことでその相続絡みで妻や子供に面倒をかけたくないという気持ちが強くてですね、放っておけない、今やるべきことあればと思ってのお相談なんですよ。
で、例えばね、
はい、
お兄様はお一人 でもお住まいだったわけですね。
はい、そうです。
で、今はもう入退院、もう
施設に
お入りになっちゃった、
はい、
で、今度お姉様の方はご夫婦でお兄様の面倒を見てらした？
見てくれそうです。車で、まあ、5、6分ぐらいのところにおりましたんで。
で、その要するにあなたの考え方としては、
はい、
ご実家のその土地建物ですかね、なり、お兄様自身のお持ちの他のものも含めて、
はい、
生前のその遺産相続をしようとしてるわけ？
いや、生前の遺産相続じゃなくて、まあ、兄貴は兄が判断能力を欠けてますのでね、
うん、
まあ、例えば後見人みたいなものが、そんな状態でも後見人というのは、
まあ、成年後見人をつけるかっていうことですか？
可能かというような話と、
うん、
あと姉が2人おりますけれども、
はい、
そのアルツハイマー病気に施設に入っております兄と私だけ母親が違うんですよね。 それで将来相続とかなったときに、私だけが相続人になるのかなというあたりも教えいただけたらと思いましてね。
なるほど。
それでまあその将来を見据えて、今後見人、まあ思い素人お考えですが、後見人とか他に何かやるべきことがあるのかということで、後で後悔して子供や何かへの負担ばっかり増やしたくないというのも今ありましてね。ご相談。
ただそのあなた自身が何かこう、どういうふうにしたいかのアイディアをお持ちなわけ？
まあ、今やれることとしてはお金の面で定期的に送金してるだけなんですけども、
はい、
まあ、離れてて可能なものは、私が要は年も若いですし、これからを考えたときに兄のと実家の世話は私が見なきゃいけないと思ってるんですよ。その相続とは別にですね、実質私しかいないと思って覚悟はしてるんですが、私だけで済まなくなった将来の相続を考えると、妻や子供へのなんか負の遺産を残したくないなというんで、何か教えといて失礼ですが、アドバイスいただけたらなと思う。
それで、お兄様とあなたは本物の兄弟、
はい、
なんだけれども、お姉様たちはお母様が違う。
はい、亡くなった先妻というか、父にとっては、まあ、先妻の子供、
お子さんなんですよね、はい。まあ、そうすると相続的には2分の1に なるわけですよね。
あ、同じなんですか。
同じじゃなくて2分の1に なっちゃいますよね。そしてそのお兄さんの相続に関して、今度お兄さんのお家はお子さんもやっぱりいらっしゃらないの？
はい、いえいえ、はい、結婚 しないでここまで来ましたんで、
あ、
妻も子供もゼロなんですよ。
なるほど。
いないんで、それでまあ最後行くところがなくて私に来るのかなと、
うん、
そうかいう認識でございますが、
なるほど。そうすると今あなたがこちらにお聞きになりたいことは、
はい、一つはあれですね、
一つずつを伺うしかないんですかね。そのあなた自身の構想っていうのがあるわけじゃなくて、これ
ないんですよ、
うんうん、についてどうでしょうじゃないんですよね、
だから今の状態で、まあ、後見人、面倒でも成年後見人というのが立てられて、それで住む人の家ない実家をですね、どんどん荒れていくのをほっぽっておけないで、処分しなきゃいかん時期が近々来るんですけども、
はい、
そこをなんかできるようにするには、まあ、私の知恵だっていうか考え、いろいろ調べますと成年後見人を立てるしかなさそうなんですけど。
あ、わかりました。まず、はい、そのご実家の土地建物をどうするかっていうご質問ですね、最初は。
はい、そうです。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、もしもし。
はい、お世話になります。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、まあちょっと遠回しな言い方なのでね、
はい、
ちょっと分かりづらかったんですけど、要するにそのご実家を売ってしまいたいっていう話なんですか？
いや、そういう日がそう遠くない時期に来ると思っているんですよね。
その意味はお兄さんが亡くなるっていう意味ですか？
いや、亡くなるんじゃなくて、まあ、今まだそういう最低限の周辺とのそれなりにコミュニケーションとかなんかはできるということでグループホームにいるんですけども、もっと進むともうそこにも入れなくなるんですけども、
あ、はい、
そうなると完全にもう実家というのも認識もなくなりますし、意味が兄貴にとって実家というのも認識できなくなるんで、そうなると離れたところで維持していく必要というかな、意味がなくなるんで、処分せざるを得ないと。で、近くで見てくれる人もいないんでですね、
その意味はね、
はい、
ご実家を売ってしまってお金に変えて、
はい、
そのお金で、はい、あなたがお兄さんを引き取ってその費用に当てたいという意味ですか？
いや、違います。 と言いますのは、ちょっとこう説明が遅れましたけども、
はい、
山間のですね、場所なもんですから、売れるようなものではないんですね。
はい、
ですから、まあ、相続といっても資産が転がり込んでくるというよりその、まあ、負担だけがついてくるというような相続になるわけです。
はい、いやそれで、
ですから、はい、あれですよ、まあ、それが手続き上相続はどうなろうとも私に来ると思うんですけども、さっき言いましたように それが、まあ、私が亡くなっていれば私の子供にまた移るということで、さっき言いましたように、
まずちょっとその前提が違うんですけど、
はいはい、
お姉さんたちもね、先妻さんの娘さんなんでしょ、お父さんの。
はい、
ですから、まあ、少なくともお父さんを通じてはあなた方は4人兄弟ですよね。
そうですね。
だからお兄さんの相続人っていうのはね、
はい、
あなただけじゃないですよ。
あ、そうですか。大きな誤解をしてました。
はい、
まあ、親の相続財産の相続じゃなければ私だけなのかと思ったんですけど、兄の実の兄弟である私だけなのかと思って早とちりしてました。
例えばその先ほどからその山あいの不動産で価値もないしね、そんな私にもしものことがあったら我が子に迷惑がかかるっていうようなことをおっしゃるんだけど、我が子の方はね、息子さんなのか娘さんなのか分かりませんけど、お子さんたちは嫌なら相続は放棄すればいいわけですね。だから何が何でも迷惑がかかるっていうことはないんです。で、あなたご自身もね、嫌なら相続を放棄すればいいんです。
ああ、そうですか。
それで、後見人というのもね、
はい、
後見人というのは、これは法定代理人ということなんですけど、
はい、
要するに、ご本人がいるから成り立つ存在なんですよ。
はいはい。
ご本人に万が一のことがあったらね、万が一の時にも、たちまち後見人の資格はなくなるんです。
ああ、消えるわけですね。
はい、消えちゃうんですね、代理権ですからね。元がなければそのね、代理もなくなっちゃうので、だから成年後見人になるっていうことは、お兄さんの生前お兄さんのためにいろんなことをするっていう人なんですよ。
はいはい。
だからそれはまあ例えばね、お兄さんの財産を管理してお兄さんの身辺看護も責任を負いたいから成年後見人になるっていうことは、それはありえますよ、はい、ありえますけど、大きな財産を動かす予定がなければね、身の回りの世話なんて別に成年後見人の資格を取らなくても身内の方は誰でもやってることですから、
そうですよね、
そのためだけに成年後見人になるっていうことはあんまり意味がないんですよ。
わかりました。
で、成年後見人になるっていうのは普通はね、不動産のようなものとか、あるいは高額な預貯金のようなものを動かすとかね、そういう時には成年後見人じゃないと勝手に人のものを触れないっていうことからね、成年後見の資格がいるってことなんですけど、そういうことをしようと思ってなければ後見人っていうのはあんまり意味のないことなんですよ。
わかりました。アドバイスありがとうございます。まあ、そういういただいたアドバイスを踏まえてですね、私の勘違いもはっきりしましたので、誠実に対応していきたいと思います。
そうですね、その方がいいと思いますね。
はい、いやいや、ありがとうございます。しょうもない誤解で、とんでもない。
お分かりいただけました？
はい、分かりました。ありがとう。気持ちも、整理ができましたので。
分かりました。あとは、先ほどね、大迫先生がいろいろお話しくださったので、
はい、
まあ、兄弟は4人だというつもりになって、
はい
はい、うん、お兄様がご存命の間は、まあ、何かとできることはして差し上げるぐらいがいいかもしれませんね。
はい。いや、ありがとうございました。
はい、
私自身も気持ちの整理にもなりました。ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、どうも失礼いたします。